どう
ですか。
ええ。
今の話を、整理すると、野村さんは今の、前回の答申書、要は情報公開審査会に出された、野村さんに対して出された、それは第三者のどなたかが誰が書いて、それに町からどういうふうにお金が払ったかっていうのを知りたいということでよろしいんですか。根本的に今の話は。そのため
ま
に、
あ、
私の言ってること理
い
解
え、合
で
っ
き
て
ま
ます すよ、
か。
合ってますよ、はい。
で、まずそれ答えを言いますね。
はい。
どこにも委託はしていません。うちの当時の総務課の主幹が書いてます。そしてそれは、今言ったように外部の審査会と、野村さんご存知の通り、小さい町ですのでね、うちの条例と審査会は独立してますけども、そこの中でうちの事務局として入ってるのはそのものがいるので、そのものが内部でこう取りまとめた内容を整理して書いてます。それが答えです。
ちょっと今の回答の中には聞き捨てならない言葉が含まれててね。で、それを書いたのはね、主幹が書いたと。
主幹というか、事務局の担当ですね、いわゆる。
事務局の担当っていうのは、蘭越町のね、
そう
総
です、
務課の主幹のこと言っ
そう
て
です。
ません？それは第三者なんですか？
第三者になりますよ。機関は第三者ですけども、その中で入ってますから。
ちょっと詳細調べますけどもね。ね、例えばね、公安委員会というね、仕組みがありますよ。警察をね、管理するね。で、公安委員会が警察を管理するっていうことになってますけどね、実際にね、管理する機能なんかないんです。ね、週に水曜日に1回しかね、来ない、1、2時間の会議しか出ない、ね、で、電話1つ持ってない、で、自分たちの財布がない、会計がない、専属の職員がいない、で、会議に行ったらぐるりと警察官に囲まれて、その中で発言させられる。ね、公安委員会に電話したらね、公安委員会付けの警察官が担当する、管理されてるのね、公安委員会ですよ、事実上ね。で、つまりね、僕が言おうとしてるのはね、そこでね、もちろんね、公安委員会付けの警察官がいるんですよ。でも、その公安委員会付けの警察官がね、自分の名前で文章を書くとかね、そういうことは決して公言できなくてね、あくまでもね、けあのなんだ、えー、事務的なやり取り、ね、会議の議事録を取ったとかね、もしくはね、先生方の言葉をまとめたぐらいであればね、やるけれどもね、実際に違いますよ。現実は違いますよ。
いや、
で
そ
も
れは
ね、
町が、
喋ってる。ね。でもね、少なくてもね、そのけ、あの、その公安委員会付けの警察官が書いたと公言は絶対しないんです。あなたが言ってることはね、それと同じこと。ね、情報公開審査会付けのね、職員がね、蘭越町の職員が書いたということを公言してるんですよ。それ、いいんですか？
職員が内部で、それは組織として、組織の審査会が独立してますからね。
そんなこと聞いてない。僕聞いてるのはね、あなたはね、文章をね、取りまとめたのはね、ね、蘭越町の職員だということを言ったんです。
いいですよ。
これで問題ないんです
問
か？
題ないで
本当に
す。
問題ないんです
それ
か？
事実ですから。
でね、そうすると
ダメでし
ね、
たら、
で、
何でもやってください。
事実、あなたはね、何もわからないでね、事実をぶちまけちゃってるみたいですけどね、でも公言していい事実とダメな事実があるんです。
いや、わからないですけど、事実はそうです。
で、僕が聞いてるのは、あなたは公言してはいけない事実をぶちまけちゃってるように聞こえてしょうがないんです。ね。
だから第三者に書かしたりしてないんです。
外
そ
注
の
はしてない
外
と
注
いう。
はしてないということです。
いや、外注してない、分かりましたよ。外注してない。でもね、結局あなたが言っ
い
て
や、
るのは
外
ね、
注してるってさっき言い張ったでしょ。外注してるってずっと言い張ってたし、今まで。
外注してると思ってましたよ。で、ただね、外注の一宛先がね、蘭越町であるという見方もできるわけですよ。ね、結局公安委員会じゃないや、情報審査会が自分たちではやってない、誰かに任せてるという意味での外注では一緒なんです。結局蘭越町がね、諮問したと言いながら自分たちで処理しちゃってると。なんだ、一緒じゃんと。外部にね、結局あなたの言ってることはね、結局外部で第三者の顔をね、で、顔だけ借りていながら実際の事務はね、蘭越町内でやってるということをね、あなた公言してるんですよ。あなたは。
いや、そう、い
公
や、
言して
そ
る
う
ん
で
です すよ。
よ。
だからそれはね、
何が？
本当は公言しちゃいけないことなんです。いけないことなんですよ。あなたは多分何も分かってないけどもね、分からないで喋ってるけどもね、で、そしたら第三者委員会の意味がなくなるんであ
ります
。
すよ。
いや、なくなるんです。だからそれは、あなたが
なんで
ね、
ないんですか、第三者。 なんでないの？
第三者が判断するから第三者委員会なんです。
だから第三者委員会でその組織の中で回答してるじゃないですか。その処理違
うよ、違うよ。取りまとめてるのはね、ね、坂野さんが書いたとあなた言ってるでしょ。主管って坂野さんじゃないの？
当時は違います。
誰が書いたんですか？
いいじゃないですか、名前。その前の担当です。
え？
その前の担当です。
誰が書いたか言えないんですか？
いや、言ってもいいですけど、言ってどうするんですか？
いや、問題があるから。結局あなた方は、ね、内部でまとめてるんですよ。だから結局ね、
まとめてるっていうのか、審査会の中で話し合われたことをまとめてるというだけで、主観の作ってるってわけでは
ない。そこはブラックボックスなんでね、あなた方とね、第三者委員会が言い張ればね、その白黒をね、僕がね、立証することはね、できません。公開の場所でやられてないから。ね、でも事実上ね、文章を書くというのはね、みんなが分担して、この1ページ目は僕が書いて、この2ページ目は誰が書いてということはできないんです。誰か1人が主となってね、まとめるもんなんです。ね、そのまとめる過程においてね、当然ね、いや、委員の誰が言ったぐらいのね、意見を聞いたということにすることはできるでしょうけどもね、それが密室の中で行われている以上ね、結局丸投げされたってね、丸投げされたってね、分かりしないんです、僕らはね。で、少なくてもね、本来はね、一応第三者機関が書いたと。で、それをね、結局蘭越町で処理したということはね、決して言っちゃいけないことなんです。疑われるから、第三者機関の存在理由が。あなたぶちまけちゃってるんです。それはいいです。僕もね、あなたも、何もね、悪気がないみたいですけどね。僕はもう根本的にね、あなたがね、その、民主的なね、仕組みの必要性のそのね、根本をあなたが分かってないというふうにね。
あ、分かってないです。
うん、そう思います。
もういいんです。
うん。そこまで開き直っていいんでしょうかね。で、もうこれはいいです。でね、まあ、結局、その、外部委託をしてないっていうのは、そのね、うじゅう、だからもっと立ち悪いわけですよ。外部に委託してたらまだいいけどね、外部の誰々先生に外部にやってたらね、まだいいけどもね、結局その蘭越市長の外部だったら第三者足りうるからね。で、それを内部で、結局ね、内部にね、なんだ、市も、ちょっと喋ってる、あのね、あなたは分かってないのはね、結局蘭越市長の問題に対してね、第三者が存在するんです。
知ってますよ、
しゃべってる、ね、第三者が存在してるにもかかわらずね、結局そのね、文章を書いたのがね、内部の人、ね、そのたま、そのね、ね、さっきの公安委員会付けの警察官と同じようにね、公安委員会付けの担当になってからなってるかもしれないけどもね、結局警察官が書くんですよ、公安委員会に対しての苦情のね、反論を。ね、だこれがもう根本的にね、民主的なね、民主的な原則から外れてるんです。第三者によるね、客観的なね、公正さが期待できなくなるんです。
外れてるとは思って
る。外れてる。外れてる。で、でね、ちょっとね、ここでね、外れたついでにね、ちょっと思うところ、これね、大事なところです。そのさっきの原理原則のところ。これ
カスハラ、わかるよ。僕だってね、言われるだろうなと思いながら使ってるから。
これね、戻りますよ。多すぎるね。あなたがね、忘れた。あまりにも多すぎるって話。で、今回ね、過去のやつはね、いっぱいある。ね、思い出さないぐらいいっぱいある。でも、今回直近でね、問題になったのはね、副町長にね、取りまとめてね、16日の日にね、これ記録その部分抜粋します。
調整懇談会でね、調整懇談会の件でね、いや僕は伝えてるよ、福岡さんには散々。それを伝えなかったのは福岡さんとね、あなた方の話であってね、僕の責任じゃないですよ。
何をですか。
ね、これどういう話をしようとしてるかということはね、僕は散々ね、福岡さんとね、話をしてるよね。1時間もね、1時間半も。
調整懇談会について
ですか。そうです。
私はそこまで1時間もかけて話した覚えはないですけど、
記録を送りますね。今僕はさっき聞いてきてね、軽く1時間あるよ、あなたとね、この件でね、話してるね、記録。そこであなたが何回も同じことを聞く、あなたが何回も同じことを聞くからね、何回僕が答えればいいんですかとね、僕もイライラしながらね、1時間にわたってあなたと話をしてるよ。途中で僕も切れてるよ。何回聞いてもあなたが理解しないから送ります、ね、あなたはね、 自分はね、まるで何も聞いてないような言い方をしてるけどね、ね、1時間軽く話してるよ、1時間どころじゃないよ、ね、
記録はここまで。ここで問題なのはね、その事前に話したのが1時間なのかね、30分なのかじゃなくてね、僕はちゃんと、ね、そのね、僕はね、直接話すのに、なんであなたに話さなきゃいけないんだと言ってるにもかかわらずね、あなたがしつこく聞くからね、それに付き合ってね、僕は回答した。ね、あなたが聞くから。で、そのね、内容がね、どのぐらいの範囲であったかというのはね、まあ、あんまり大きな問題ではない。で、問題なのはね、副町長がきょとんとしてるときにね、きょとんとしてる通りね、どういう話なのか、あなたがちゃんと伝えてればね、きょとんとしないんですよ。ね、あなたが何も伝えてないから、きょとんとしちゃうんですよ。つまりね、僕はあなたにね、あなたが伝えるものだと思ってね、あなたが伝えるというから、あなたに喋ったにもかかわらずね、あなたが全く伝えなかったという事実なんです。ね、これ続きがあります。このまま、この会話に続くね、言葉があります。あなたとの会話があります。
どうしてそうやって睨んでくるんですか、私は。おかしくない。
聞いてないと。
聞いてないというか、その話はしましたけど、
信じられない、信じられない、あなたは。
どうして
全く信じられない
よ。私も、バカにされ続けて、なんかもう、ちょっと、精神的に本当にきついです。
人に対してね、言葉に説得力を持たせるにはね、ね、持たせるにはね、自分の思いだけを伝えてもダメでしょ、ね、証拠ね、そう。
お互い同じだと思うんですけど、
お互い同じことなんですよと、ね、僕が言ってるのは、ね、僕がさっきも言ってる通り、事実とね、事実じゃないものというのは分ける必要があるんです。それを事実として相手に認識させるためにはね、証拠がいるんです、データがいるんです、他の人の証言だとかね、誰もが知ってる客観的な事実あることをね、伝えたりだとかね、同意を得たりとかね、でそれで事実に近づくんです。でそれに対してあなたのやってることはね、ただ単にね、オウム返しなんですよ。ね？
ここね、そう。
お互いと
。ね？お互いというのはね、あなたがやってることと同じようなことを僕があたかもやってるようなね、言い方なんです。ね？お互いという言葉は。言いましたね、ブーメランって簡単なんですよと。ブーメラン講義って簡単なんですよと。あなた、ね、人が理由を挙げてね、あなたここまずいですよねと、あなたの方こそと、それだけで終わらせてしまう、簡単なんですよ。でもね、さっき言ったね、原理原則、議論の原理原則に従えばね、相手が証拠を添えてね、ここが問題だと言っていることに対してね、あなたもと言い返すんであればね、あなたそれをね、証拠をね、見せる必要があるんですよ。これ明確にしましょう。あなたこれがあまりにも多い、これができないんだったらね、僕の前に立たないで。
お互い
僕はね、あなたと同じようなこと、何をしましたか、お互い。ねえ。あなたがね、ここでね、ね、1時間話したにもかかわらず何も伝えないでね、あたかも自分が聞いてないというようなことをみんなの前で言い張ったことを僕は追求してるよ。お互いということはね、僕にね、同じようなことがね、なければ使えない言葉。ねえ。どこで僕がね、お互いとあなたが言えるようなね、ことをしでかしました？
というのは、まあ、同じことをしているという、まあ、お互いその言葉にそういう言葉が込められているとは思うんですけども、まあ、
ちょっと待って、言葉の定義ってとっても大事でね、含められているっていうのはね、それ以外のものとね、含められている部分がね、ね、2つあるんです。僕が考えるお互いというのはね、もう完全に 100% ね、あなたと同じが1個の部分に、ね、フォーカスした言葉がお互いなんですよ。ね、お互いじゃない部分というのはお互いって言葉から外れるんですよ。お互いってね、何ですか、あなたがここで使ったお互いというのは。
私は前にもお話ししましたけども、そういう大きな声で言われたりだとか、そういうことに関してを言っただけであって、
なんでそれがお互いになるんですか。
そういう接し方じゃないですけども、そういう部分を私は言わせてもらっただけです。
さっき言いましたよね、議論には原理原則があるんですと、問題の切り分けって大事なんで、喋ってる、一番最初に言いましたよ ね、全部ひっくるめてね、大昔のことまで持ち出されたらいつまで経ってもね、 議論なんか収束しないんです。問題、喋ってる、喋ってる、喋ってる。問題の切り分けって重要なんですよ。ねえ、今ね、問題としてるのはね、この16日のね、中でのね、あなたの対応なんです。これにフォーカスしなかったらいつまで経ってもね、終わらないんです。この中に限定してもらえませんか。ねえ、お互いって何ですか。
そのことは、じゃあ私は、はい、撤回させていただきます。
で、お互いなんてないですよね。
はい、撤回させていただきます。
次。
いつもそういうあなた失礼な言い方するよね。
いや、そんな乱暴な言葉使ってませんよ、私。
僕が今乱暴な言葉を使いましたか。
ね、乱暴な言葉を使乱暴な言葉を使ってません。ここでも言ってるよ。今は僕はね、少し声を荒げて、あなたがね、いつもね、いつもね、今フォーカスしてるところから、ね、違うことを持ち出すから、声が荒ぐよ。でもこの場ではね、抑えてるよ。一生懸命努力して。ね、だから聞いてるよ。僕がいつね、この会話の中でね、荒げましたと。僕は抑えてるから、最初にね、あなたがね、聞いてないと言ってる時だってね、何も返さないでね、黙って収めてるよ。
あのね、人がね、人に対してね、言葉に説得力を持たす。
このさっき聞かせたね、副町長がね、聞いてないと、副町長に対して聞いてないとね、あなたが言ってる時だってね、そんなはずはないと声を荒げてないでしょ。僕は黙ってね、分かりましたと、後から記録を送りますと、静かに終わってるよ。静かに終わってるよ。この会話の中のどこでね、僕はね、いつもだと言い出すけどもね、この会話の中のどこでね、
それはその前後のとこだけの話ですよね。
だから問題の切り分けって大事なんです。
じゃあその時その時で許されないっていうことがもう、そのたった例えばこの30分の間でもあるんですか。じゃあ
何言ってるんですか。その30分の間のことでね、議論って進むんですよ。過去1年前にね、こういうことがあったからこうだなんて持ち出してたらね、議論が進まないんですよ。
だからトーン下げてるから許されるだとか、じゃあそのちょっと5分後にまた大きな声になった時、それは許されるなんていうんですかね、その時その時だけで判断をして言われてるような気がして仕方ないんですよ。
これはね、あなたもね、あなたも渡辺さんもそう、ね、ね、大昔のことまで包括した上でね、僕がね、過去に大きな声を出す傾向があったからね、だからあなたが悪いんだって言葉にね、してるよ。あなたもね、渡辺さんも。ここ聞きますか、渡辺さんのとこ。
あのね、情報っていうのはね、情報公開ってね。あのね、渡辺さんね、僕前にね、同じような話をしたことがあってね、ね、変えてくれと。で、それに対してね、渡辺さんはね、ね、切れたんですよ。ね、切れた。もう明らかに言葉を荒げてね、その俺が決めるんだと。
俺が決めるんだ。
俺が決めるって言葉を使った。俺が決めると。でもね、ね、で前回の打ち合わせの時にはね、同じようなこと言ったらね、いや、福岡は優秀だと言った。ね、だから身内の中のレベルだったらね、別にそれでいいよ。身内の中だったら。でも相手がいる場でね、相手がね、その人の対応に不満をね、訴えてる場で言う言葉ではないと思う。ね、よく役公務員の人たちはね、よくね、例えば学校の問題でね、生徒がね、
これじゃないか。
カスハラ、わかるよ。僕だってね、ね、カスハラ、わかるよ。僕だってね、ね、言われるだろうなと思いながら使ってるから。ね、言われるな。でもね、さっきも言いましたよね、レストランでね、僕は5分待たされて残ってるわけじゃない。1時間も2時間もね、半年も待たされてね、さすがにね、堪忍袋の方が切れてね、ね、うん、これどうなってんですかと聞いたらね、あたかもね、で、僕が悪いかのような言い方、今まさに渡辺さんがしたからようにね、あたかも僕が悪いかのような言い方をされる。怒るさ、誰だって。ね、注文して1時間も2時間も3時間もね、待たされてね、何の返答もなしでね、あなたが悪いんだよ、みたいに言われたらね、誰だって怒るよ。カスハラじゃないよ。今ね、トレンドだからね、ね、あたかもね、カスハラといえばね、何でもね、大きく声を荒げてる人がね、悪者のようにされるけどね、当然その前にね、原因があるわけだよ。相手をね、怒らせる原因が。それをあなたはね、少しを考えたらどうだよ。ハラスメントって言葉を使う前に。 ねえ、あなたはね、今まで僕にね、まっとうな対応ができてますか。ねえ、僕は高いもの求めてないよ。高いものを、レベルを求めてるよ。最低レベルを。ね、新入社員で入ってね、まあ、1年目はあれだけどね、まあ、3年ぐらい経ったらね、このぐらいはできて当たり前だろうなというレベルのものをね、あなたに求めてるよ。エキスパートの仕事を求めてないよ。あなたはね、自分がね、ね、カスハラという言葉を使う前にね、ね、相手の言ってることがハラスメントだという前にね、自分が僕に対してやってきた仕事がね、ね、一定のレベルにあると思ってるんですか。
あなた答えられないんだよ。ね、声が大きい結果だけに対してばかりね、人を非難していながらね、その原因となっていることをね、点でね、なおざりにしてるよ。ね、覚えてます？最初にね、僕に言われたのは、ね、あなたがメールでね、野村氏とか書いてきてね、この人メールの打ち方分かってないなと。ね、氏ってそこにいない第三者に使うんだよと。なんで俺がこんなこと教えてあげないといけないんだろうと。福岡さん、まともに外部とメールのやり取りしたことないんだなと思いましたよ。ね、それから電子メールのね、電子メールの送受信の時、ね、おかしいと。ね、おかしいと、送ったものが届かないと。あなたはね、僕の環境を疑いばかりでね、自分たちのね、問題を何一つ疑おうとしなかった。で、2週間も経ってね、ね、あの女の子、今本さん今本さんに電話がたまたまあなたがいない時に繋がったらね、その日に解決したよ。その日に。あなたがいなかったらすぐに解決したよ。あなたが自分のことを疑わないからね、僕はいつまで去ってもね、進まなかったよ。ねえ、他にもあるよ。そういうことが続くからね、僕だって声が大きくなるんじゃないんですか。
私はその部分については、まあ、メールのところもそうですけども、謝罪させていただいたり、まあ、間違ったことを言った場合は撤回させてもらったりはしてます。あそこを大昔のことを何度も何度も言われるのはちょっとそこで謝罪をしているのに、
あなたが
謝罪をすれば許されるものではないのかもしれませんけども、ただ私もじゃあ野村さんからバカだとか
言われ、バカだと僕は言いました。
何でしたっけ、暴言言われまして、まあ、すぐ撤回するということであれでしたけども、ちょっと書類に戻ってこないとあれですけども、そういうに近いことは言われたと思います。
あなたの言ってる趣旨はね、大昔のことを持ち出されても困るみたいな言い方をしてるけれどもね、あなたがつい先ほど持ち出したね、いつも声を荒げるということはね、当然大昔のことを含んでるんじゃないんですか。
含んでますよ。それは
なんでね、自分たちはね、大昔のことを持ち出していながらね、その大昔に僕がね、声を荒げた理由をね、にフォーカスしようとしたら大昔のことを持ち出すなんて論理がね、通用するんですか。
なんかよくわからないですよ。私はそういうことをする
ちょっとよくわからないでやめてくれ。あなたが持ち出したね、いやいや、でもそれあなたのね理解力の不足だよ。あなたがもね、だね、こういうね、やり取りになるからね、僕が声を荒ぐんでしょ。あなたが自分の言葉を、自分が使ってる言葉をね、客観的に理解できてないから、自分の言葉を、自分が口に出してる言葉をね、あなたは客観的に見ることができないんだよ。あなたが言ってるのはね、いつもね、僕が声を荒げてると。ね、それは当然大昔のことも含んでるさ。あなたもね、大昔って言ったって、あなたがね、今年の4月からだからね、せいぜい半年前だよ。大昔と言ったって。半年前に言われてることもあなた含んでるよ。少なくとも2、3ヶ月も前は含んでるよ。ね、それをもって大昔とね、大昔が正しいかどうかはさておきね、ね、僕が過去にね、そのね、あなたがね、そのメールの打ち方とかね、 ね、返答の誤り方とか言ってる時にね、大昔のことを持ち出されても困ると、一貫してないんですよ。自分は許されて相手には許されないと、自分は 許されてもね、相手は許さないと、あなたそういう、ね、論法でね、僕にね話をしてるんですよ。信じられるわけないでしょ、そんな人を。無理だよ、あなたじゃ。そんね、まあ、そんな態度だったら。
最初から言ってください、そういうふうに。それをただ言いたいだけの、こう、回りくどいというか、そこを、ただいつも、これを、手動かした時もそうですけども、それを言いたいんだろうなということで、私はこれ、昨日夜遅くまでずっと見て聞いてて、何度も何度も野村さんの声聞き直して、聞き直して、そう思いました。
あのね、僕はね、ね、これを言うために言う、ね、準備してたわけじゃないよ。あなたが言ってる言葉に対してね、リアルタイムで反応してるんですよ。ね、あなたは まるであたかも僕が準備してね、そっちの方向に話を持っていこうとしたかのようなね、言い方をしてるけれどもね、僕は受け身の立場なんだよ。あなたが言ってることにね、対してね、それはおかしいでしょってことを言ってるんだよ。ねえ。あのね、申し訳ないけど、本当にもう、あの会話になってないんだよ。あの議論になりえないんだよ、あなたとは。
そうかもしれません ね,
ねえ。じゃあちょっと待って、本当にこれどう思います、あなた聞いてて。あなた優秀だと言ってたけどもね。
優秀ですよ。
どこが、さっき言いましたよね、僕はね、あの個人の主観とね、事実というのはね、分ける必要があってね、それは僕はね、そのね、なんだ、あの福岡さんに問題があるということをね、今ね、このね、30分間ね、長々とね、証拠を添えてね、話をしてね、来ましたよ。で、あなたが優秀っていうね、証拠は何ですか？客観的事実に近づけるためのね、理由は何ですか？
町民の対応、電話の対応、すべてそういうものに対しては、信頼は厚い。
それは伝聞です。証拠として採用されません。
証拠？あなた、証拠ってその、こっちは人事管理で上の
調査。いや、伝聞排除の原則っていうのがあるんです。これ司法の世界ですけどね、
ええ。
ね、誰から聞いたとかね、そういうものはね、証拠として排除されるんです。客観的事実にはなり得ないんです。
野村さんに対しては、そうなのかもしれないですけども、他の人に対しては。
違います。僕が言ってるのはね、弁証法の話です。司法とかね、本当にね、厳格なね、議論のね、技術の話なんです。あなたの言ってることはね、証拠になり得ないんです。
なかったらダメ
でいいです。無理だよ、そういう話はね。もう、それは却下されるんです。それをね、事実と認めるためには、ああ、そうだなと僕がね、事実として認められればね、証拠になり得ますよ。事実に近づきますよ。到底ね、そんなね、伝聞はね、証拠足り得ないよ。で、物事にはね、いろんなね、ものがあってね、ただ単にね、優先閣の窓口でね、500円いただきました、ありがとうございます、言うだけの仕事してる。まあ、ちょっと、例えが悪いかもしれないけどね。
ね、
まあ、例えばの話だよ。例えばの話。
例えばでも失礼だけ
どね。それがね、僕はね、それがね、失礼だというかね、それをね、卑下していないでしょ。物の中にはね、なんだ、それがね、とっても大事な場合もあるわけですよ。その人の笑顔でね、店の売り上げが上がることだってあるわけですよ。リピーターが増えることだって。
あと野村さん一つ言わせてもらっても、さっきのハラスメントの関係だけど、対応がこっちが不手際だとしても、受け取る側の感じでハラスメントって変わるんだからね。それはわかるでしょ。
わかりますよ。
そしたらそういうふうに感じたらそれはハラスメントになりますよね。
でもね、さっき僕言いましたよね。それはわかりますよ。
感じたらハラスメントですよね。
あのね、
対応悪くても。
え？
対応が悪くても。
対応が悪くてもっていうのは当たらない。
ですか？
原因がね、そこには原因がね。さっきね、
今のこういう対応で推し進めるようなそういうことで、
あのね、ちょっと僕がね、福岡さんとね、接しててね、感じるところはね、被害妄想。
被害妄想はいいですけど、感じてる
っていう。違う、被害妄想で、これはね、管理者の、つまりあなたの立場としてはね、
はい、
あなたの立場としてはね、これ以上僕の前に立たせるのはね、かわいそうでね、ここで引き下げてね、他の人に変えてあげるという選択肢をね、してあげないと、僕はかわいそうだと思う。あなたはね、あたかもね、福岡さんもね、ね、あの優秀だとね、ね、叱咤激励、僕の前でするような形でね。
仮に他の人変わっても同じだと思う。
いや、全然違いましたよ。あのね、坂野さんの時は全然違いましたよ。ここまで堂々巡りにはなりませんでしたよ。こんな基本的なコミュニケーションの問題でね、ね、ずるずる僕の時間を何時間も奪われるなんてことはありませんでしたよ。さっき言ってる5分前のことを忘れてね、しまうようなことはありませんでしたよ。
忘れてはいないんですよ。
忘れまして、もう一回聞きます？
今、ね、この段階で今忙しくていろいろあるんですよ。
あのね、ね、ハラスメントの、ね、定義はね、僕だってよく分かってます。でもその中で完全に抜け落ちてるのがね、その原因となってるものがね、あるんじゃないですかというところなんです。今はね、テレビの報道とかね、見える書籍で見たってね、そこが完全に抜け落ちてるよ。
うん、まあそうかもしれない。
完全に抜け落ちてるよ。でもね、そうなる前にね、外部に対して迷惑をかけてる事実がね、感じられるんであればね、でそこであなたが取るべきはね、うちのスタッフは優秀ですと頑張ることじゃなくてね。
いや、頑張ってないですよ、先
生、私。会話聞きますか、ねえ、頑張ってますよ、あなたは。
頑張ってない。
優秀だと。ね、
優秀だ、
変える、変えないっていうのは俺が決めるんだと。
変えるなんて変えないなんて、そんなの次元が考えてませんよ。
いや、だそれがね、それがね、それがね、管理者の立場としてはね、つまり僕が言ってるのは、笠原云々じゃなくて、それ以前の問題、なぜそういった状態にお客さんとかね、来訪者が怒ってしまうのか、ね、これね、あなた今ね、僕データでね、揃えてね、聞かせましたけどね、それを見てね、あ、自分たちに問題はね、福岡さんに問題があるかもしれないなと、一種も感じないですか？
いや、感じますよ。
感じるでしょ？
感じますよ。
え？
同じですよ。坂野君も感じますよ。
いや、坂野さんには感じない。僕今ね、
言った、
あの、レベルの低いね。レベルの低いね。
いや、
違う。じゃあね、あのね、相手があることなんです。相手がね。で、さっきも言ってる通りね、笠原、だ、わかりやすいのはね、喋ってる。学校です。ね、生徒がいじめられたと。ね、学校、ね、なんか学生とかで問題があると。もしくはね、先生からね、ね、先生からこういうこと言われると。ね、父兄がね、文句言ったらね、みんな口を揃えてね、いや、うちの先生は優秀なんですと。驚くほどに何もしないよ。事態がね、最悪の事態に陥るまで。びっくりするぐらい。でもね、内部でね、他に外部に対してね、損害を与えてないんだったらいいよ。守ってるね、あの傷を痛み合ってればね。でもね、外部に対して損害を与えれてるんであればね、それは何らかの対応すべきじゃないんですか。
損害を与えてる。野村さんに対して損害を与えてる。
はい。
他の住民、町民には一切損害を与えてませんので。
僕の家の損害はいいんですか？
いいとは言いませんけども、一般論では与えてません。
いやいや、わかるでしょ、ここでね、今ね、福岡さんがね、忘れたと言い張るためにね、僕がどれぐらいの時間を失うか、それをね、ちゃんとね、この場でね、証拠を突きつけてね、認めさせるためにね、どれぐらいの、ね、時間を僕は失ってくるか、わかるでしょ、あなただって。問題っていうのはね、ね、他のね、9割の人がね、OK だからね、その残りの1割も OK じゃないでしょ。1割のね、問題を排除するためにね、法の抑止効果って働かせるんですよ。あなた、なんかね、根本的なね、根本的な正義の論理が欠如してるよ。
うん、そうかもしれないですね。
それでいいんですか？
いいです。
あのね、
それで
人に対してね、
いいですか、
どうぞ、
うん、それで、今日、文書出すって言ってましたんで、一応契約してる弁護士の方が文書出してますので、
はい、
あの月曜日届くと思うんですが、
はい、
月曜日電話行くのか、電話するって言ってますんで、
わかりました。
そちらが今後の窓口となりますので、
それはね、もちろんね、何らかのね、強制力を伴うものであればね、従うかもしれませんけどね、強制力がないもの、僕の同意がなければ意味がないものだったら僕は同意しませんよ。
いや、同意じゃなくてそこであ のお話ししてくださって、
いやいやいや、もう来る前から分かる。それはね、僕に同意を求める前提になってるよ。
同意、
うん、だから何の弁護士なんか何の強制力もないんだから。
まあそうですよね。ただ窓口でこあの今福岡ももうこういうふうにお話がもう通じない状態で、
通じないのはどっちが悪いんですか？だから
それは
ねえ、
いや、私何も言ってないんですって。なんでこっち見てるんですか？私何も言ってませんって今。
ねえ、どっちが悪いんですか？あなたがね、全く理解力がね、欠けてるからじゃないんですか？
それは認めましたよね。何度も認めてます、それは。認めてますんで、まあ、その文章をまず
まあ、ね、だからそれはね、それはね、それはね、見る前から分かる、同意を求めるもので、僕はね、ね、その弁護士が間に立ってしまうとね、直接聞けばね、すぐに回答が出るものがね、フィルターを通すことによってね、正確じゃなかったり、時間がかかったりするからね、それを拒絶します。来る前から宣言しておきます。見てもね、意味ないよ。それはただ単にね、あの今後についてはね、あのあれ、ご依頼申し上げますの文書だよ。ご依頼申し上げ、ご依頼で、僕は同意しません。
いや、同意するしないじゃなくて、うち側は窓口をそっちにしてるので
。それは僕の同意が必要です。
それでそっちに。
いやいや、何言ってるんですか。それには僕の同意が必要なんです。
だから
どういうな同意なしで勝手に、ね、弁護士だ弁護士だと言われてもね、
いや
勝手に言ってればいいよっていう話になるんです。
こっちも時間がないんだって。
時間に対してはね、僕なりに配慮をしてるつもりです、ね、あなたがねその場でねちゃんとね記憶をね取り戻してくれればね、こんな時間もね取らなくて済んだんです。あの場で事前にちゃんと僕が言ってることをね副町長に伝えてればね、こんな時間だってねなくて済んだのかもしれないんです。原因はどこにあるんですか。時間を失う原因は、ねえ、
まあ、ちょっと私を通すと野村さんの無駄な時間を過ごしてしまうことが前からありますんで、まあ、
弁護士なんかもっと無理だよ。弁護士なんかもっとわからないよ。だからそれは拒絶します。来るま見るまでもないって、あのねさっきも言ってる通り、ね、原理原則ってあるんです。原理原則って、弁護士を立てればね、ね、自分が嫌なことから逃れるってことはないんです。
だから立ててどうこうしようと思ってるんで、そういうんでないんだ。
いやだからね、だからね、相手の同意が必要なんです。弁護士を窓口にするかどうかは、
だから軽減するんだって。うちらの職務を今時間をそれで弁護士さんに処理をできることをやってもらうっていうことなん
だ。それあれ相手の同意が必要だと言ってるでしょ。勝手にね、あなた方がね、今後弁護士にすると言ったってね、相手の同意がなければね、ああ、そうですかって終わる話です。
だからそうするんだって
こと。無理ですと。で、見る前もわかるよ。あなたがね、弁護士に頼んでることはね、ね、相手の同意を必要とするんです。僕の日本語わかります？
わかる。
ね、僕が同意しなかったらね、それはそれで終わりなんです。今まで通りです。あなた方が拒絶する理由はありません。
拒絶っていうか、もう時間がもう足りないから、
あのね、そのね、時間をね、失ってる原因はどこにあるんですか。
何回も言いますけど、
ねえ、どこにあるんですか。
解決するために、今、弁護士さんにお願いしてるんでしょ。
じゃあ、あなたがちゃんとまともに僕の言ってることをね、ヒアリングできてればね、こんなことにはならないよ。何度も何度も忘れてね。何度も何度も。
そうかもしれない。だからそのためにお願いしてる。
そうかもしれません。はい、ただ私は、今まで何十年と働いてて、町民にそういうようなことを言われて。
さっき言ったでしょ、原理原則の話をね、9人が OK と言ったから、その人は善じゃないと、1割の人にね、何かをしでかせばね、それは悪になりうるんだよ。
まあ、それを言ってしまったら何でも。
そんなぶっちゃけた話じゃないよ。何でもあなたぶっちゃぐちゃにしちゃうんだよ。ね、9割の人がね、法律っていうのはね、一握りの悪人をね、一握りの悪人にね、あのセーブをかけるためにあるんだよ。9人の日本人なんか特にね、なおさらね、クブクリーンはね、善人だよ。その善人がね、ね、善人がね、なあなあの評価してるからといってね、その相手は善人だとは限らないよ。それが原理原則です。で、今言ってる通りね、弁護士が聞こようがね、もう見る前から分かる。拒絶します。ね、時間がね、聞けばね、分かるものがね。
時間が解決することがあるでしょって、それで。それで弁護士さんからこっちからこういうのっていう意味が、あの福岡も理解
できない。嫌です、嫌です。時間が遅くなるから。まあ、それについてはそれを見てからね。
ただ時間が早くなるから、こういうふうにやろうと思ってるでしょう。
え？早くなんかならないよ。早くなんかならないよ。フィルターを通すんだから。フィルターを通すんだから。
同じでしょ。時間かかるでしょ。
フィルターを通せばね、抵抗が増えるから遅くなるのは当たり前ですよ。それが原理原則ですよ。
言いましたら早く解決してでしたら。
違う。フィルターを通せばもっと遅くなるのは見えてるでしょう。
そんなことないと思う。
フィルターを通せば遅くなるに決まってるでしょ、抵抗が増えるんだから。
今だからそうやってうまく回ってないんでしょ。
違うよ、もっと悪くなるよ。伝言ゲームでね、 間に1人足すのが2人増えたらね、悪くなる。ダイレクトに言えばね、誰も媒介しないのに間に1人足ればね、違う言葉になるんだよ。2人入ったら全く違う言葉になり得るんだよ。これが原理原則ですよ。無理だよ、あなたも渡辺さんも、もう原理原則が欠けてるよ。
あ、まあ、勝手にそうやって言ってるわ。
勝手にじゃないよ、ね、勝手にじゃなくてね、物事にはね、物事にはね、正しいことと、ね、正しくないことがあるんです。いや、あなたの言ってるフィルター論は正しくないよ。
正しいです。
呆れますよ、うん、でそれはいつまでできるんですか、情報公開のね、窓口がね。ああ、とかこれ終わったんだ。まあ、ごめんね、それは。ライブで処理をしてると。わかりました。ここまでで結構です。ありがとうございます。渡辺さん、ちょっと最後にお尋ねしますけどね。でもね、外部に対してね、迷惑をかけてるんであればね、うちのね、社員、うちのスタッフは優秀ですと頑張るんじゃなくてね、うちのスタッフが迷惑をかけてすみませんと謝るのが当たり前じゃないんですか。
野村さんに対してそれで理解ができなくなってるっていうのは、それはやっぱりそういうところのそういうふうに伝わり方が怖いとかなんとかっていうのがあるからでしょ。
今話をしましたよね。全部一緒くたにしてしまうんじゃなくてね、この16日の会話の中でね、僕はものすごくセーブしてるしね、セーブをしてるし、それをね、何でもかんでも過去のね、大昔の話を持ち出されてしまうとね、原理原則から外れてしまう、ね、問題の切り分けにならない、何が問題なのかを特定するためにはね、個別の問題にフォーカスしていかなかったら、いつまでたっても終わらないんですよ。だからね、この冒頭にね、僕は16日の話をベースにね、それないようにというね、原理原則から外れないようにというね、話を持ち出して聞いてるんです。あなたはこの中でもね、全部一緒くたにしてね、あなたが悪いと、謝るよりもね、謝りもしないでね。
次から私にもメールで回答ください。質問の方いただ
き、内容によります。
これはもう、じゃないと私も理解できないので。
内容によります。
もうそろそろ電話いただきます。